こんにちは。久しぶりの更新、最近久しぶりの更新というパターンが多くてね、申し訳ないんですけども、はい、早速本題に移ろうと思います。オープニングはね、やめにしました。はい、エンディングでね、ちょっとね、身の回りのことについて喋ろうと思います。単刀直入に、本題から行こうと思います。ですね、今日はね、久しぶりに配球とかリードについて、リードと配球ね、まあちょっと違いがあるというふうに言われてますけども、リードっていうのはね、とにかく結果が良くなるために、何も配球だけじゃなくて、キャッチャーが、やるべき、ピッチャーを、対して、引っ張っていく、まさにリードですね。そういうことだと思うんですけども、はい。で、まあ今日はね、配球の話に近いかな、どっちかっていうと、はい。まあ配球の話でいいかなと思うんですが、はい。ですね、インコース、アウトコースの使い方の基本についてちょっと話しておこうと思います。これは、まあ、初級編と、上級編というか、まあ、プロ編、みたいなものが、分かれているんですけども、まずこの初級編、まあ、基本編、基礎編と言っといたらいいと思うんですけども、基本の的な話をしたいと思います。ですね、インコース、アウトコースありますよね。で、まあ、高さの問題とか、まあ、あることはあるんですけども、インコース、アウトコースの使い方、基本的な考え方として、まず言えること。これは、一つ目は、まあ、当たり前なんですけど、バッターっていうのは、これね、キャッチャー目線でのね、話ですけども、まあ、ピッチャー目線と言っても同じだと思うんで、考え方なので、バッターっていうのは、まあ、当たり前ですけど、自分よりも遠い場所、つまり外角ですね。外角の方の球を打つ方が、まあ、離れているので、物理的に目で見ている距離が、どうやっても捉えようとしても距離が長くなるので、長いね、バットを操作しなきゃならないという意味においては、打ちにくい、凡打になる可能性が高いというのが、まあ、一般的な話。それはわかりますよね。ね、あとはバットが届かない可能性もあるというね、ということだと思う、あると思うんですが、はい。それがまず大きな話。で、インコース、内角に関しては、まあその逆ですね。体に近いところであるということですね。なので、バットには当たりやすいですね。まあ体に近いところになるので、距離が、どういう打ち方をしたとしても、距離が近いところで、まあもちろん前で捌くっていうね、打ち方もありますけれども、その時にはちょっと距離が離れますけれども、まあそういうものはできる人は少ない、あるいは、なってもファールになる可能性があるということで、まあ割と体の近くで、打つ場合が多いと。で、この、利点としては、まあ当たりやすいということ、ただ、デメリットとしては、まあ、スイングがですね、ドアスイングの人というんですかね、普通にバットのヘッドと、体の中心の、回転がですね、一緒に回っちゃうような人、あんまり運動連鎖みたいに下半身から動いて、その後に、上半身、肘などが動いて最後にバットのヘッドが出てくるといわゆるインサイドアウトと呼ばれている、そういう、下から上に向かって徐々に、順番を少しずつずれてね、出てくるような打ち方ができない人の場合、バットの芯に当たらないですよね。まあ、要するに、内側のところでどうやっても根元に近いところでバットが当たっちゃうので、詰まる。というのがあります。はい。で、これをどう活かすかという話なんですけれども、だから、よく9分割とかね、ストライクゾーンを9つに分割して、配球論を語るとかっていうのはあるんですけど、あんまりそういうこと考えないで、もう単純に2分割、アウトコースとインコースと、そういう考え方でね、まず基本的な配球論っていうのは考えればいいのかなというふうに思ってます。これ基礎編としてね。はい。で、ですね、当然コンビネーション、つまりアウトコース、アウトコース、アウトコースっていうずっと、繰り返していると、当たり前ですけど、バッターっていうのは当然打つのが慣れてくる。そういうコースばっかりずっと来てるなと思うと、そこに向かって踏み込むことができる。で、インコース、インコース、インコースって来た時も、まあ、基本的にはそうですね。なんとか対応しようと。まあもちろん、 タイミングや、あとはバットの合わせ方っていうので、なんていうかな、アジャストさせるという、何球もね、続いてると、という方法もあるし、もっと単純に言っちゃうと、このままだとどうやっても詰まっちゃうなと思えば、同じコースずっと内角ばっかり来るということが予想できるのであれば、分かっているのというか、単純だなというふうなことでなっているので、考えられるのであれば、一歩、後ろに靴一足分とかね、下がって、はい、外側に、バッターボックスの外側に立って振れば、逆に、ど真ん中を打つのと、自分の打ちたい芯で捉えるスイングに調整することができるということで、当たり前なんですけど、同じ球を何球も続けるっていうのは、よっぽど、スピードに自信があって、振り遅れを誘うことができるか、あるいは、まあ、スピードを、なんていうのかな、変えられる。まあ、例えばストレートしか持ち球がなくても、すごい速い球だったり、若干速度を落としたり、速度を落としたりとかすることができれば、まあ、タイミングを外すことができるので、同じコースでも、まあ、うまくやれば、打ち取ることができるという考え方はありますが、可能性、確率としてはやっぱり打たれる可能性が同じコースを延々と続けてるんであればね、低いので、その逆をつく、次のボールでは、逆のボールを投げる、というのが、まあ一応コンビネーションですね。まあこのストレートと変化球でのコンビネーションということもあるかもしれませんが、とにかく違う、ところへ投げることによって、相手を翻弄するというかですね、スイングを、乱す、あとは自分のスイングをさせない、あるいはスイングを少しずらさせるというんですかね、再現して同じスイングをした時に、打ちミスになるように誘う、ということを、狙うというのがあると思うんです。はい、まあ、この辺はね、誰でもわかる話かなとは思いつつも、結構基本編ってね、大事なんですよ。どういうことかっていうと、ストライク3つ取らなきゃいけないんですよね、三振に取るに関しては当たってはね。で、まあ三振を取りに行きましょうっていうのがもし前提とした場合に、まあ初球例えばアウトコースでストライクを取りましょうと。で、2球目インコースで、まあ、なんだろうな、詰まらせるとか、まあ、あるいは空振りを取るとかね。まあ、ファールにさせるとかっていう目的で仮にインコース投げたとして、なんていうのかな。アマチュアレベルのバッターっていうのはですね、インコースが好きなバッターっていうのは、残像を残すというか、もう、インコースを引っ張ることしか考えてないって言ったらいいのかな。そういうのが、キャッチャー目線、まあ、あるいはピッチャー目線で見てても、明らかなケースっていうのがあるんですね。このインコースをどういう打ち方をするかっていうのが、配球論としてはものすごく基準になります。はい。リトマス試験紙的な基準になるんですよ。このインコースをどう捌くか。まあ、そのインコースをですね、例えばもう足も、途中でオープンスタンスみたいにこう踏み出すときにね、開いちゃって、三塁線の方に向かって思いっきり開いて、その上、回転するのも早く回ってですね、なんていうの、もうほとんどセンターに打つというか、もう最初からもうレフトに打つような、そういうスタンスになっちゃって、思いっきり振って、あげくの果てにファウルになるようなね、そういうバッター。もうこういう人はもうインコースは好きなんですけど、ドアスイングの可能性があるというか、ファールにならないんですよ。本当にすごい人は。そういう技術を持ってる人は、インコースをね。で、だから、体を開いて、インコース、例えば長打力があったとしても、体をうんと開いて、ドアスイング的な、要するに、多少ヘッドが遅れて出てきても、バットで打った後に、すごい当たりだったとしても、回転がかかってですね、どんどん三塁のファールグラウンドの方切れていく打球を、たとえライナーだっても打つような選手は、正直ね、怖くありません。それ、だからどう打ってもファールになっちゃうからってことですね。はい。で、しかもですね、この体を開いて、思いっきり引っ張ってファールを打つ打者 での場合ですね、もうこれもう完全にこれサインを出してくれてるんですよ。その人がね、私はもう引っ張ることしか、インコース真ん中だ、これが真ん中付近に来ちゃうと、多分いいタイミングでレフトスタンドの方とかに行く可能性はある、ね、長打力のあるバッターは、はい、だから投げミスをしてしまうとこういうバッターはやばい。ハーフスピードとよく言われてますけど、まあその中途半端にね、力がこもってない、ストライクを取りに行くようなボールで真ん中付近に来ちゃったやつとかは打ちます。これはね、もう多分大抵もう大きな長打になるんですけど、そうじゃない、それよりもインコースにきちっとコースに決められてる場合、ストレートであってもファールになる可能性が結構高くてですね、でこういうピッチャー、こういうバッターはですね、もうお尻というか体の重心が、完全にステップするときに、なんて言ったらいいのかな、三塁側方向に、ホーム方向から三塁側方向にぐっと動いてちゃってるというね、そういうタイプですね。で、こういうタイプの、一度そういうスイングをしてしまうとですね、体重、次の投球の時にですね、体重移動がどうしてもその打った体重、その前の打席でファールを打った時の体重移動に引きずられるっていうのがあるんですよ。で、どういうことかというと、これ外角に、ストライクのボールを投げたとすれば、ほとんどが空振りします。これはもう本能的に開いちゃっているんで、最初から届かないっていうパターンですね、バットがね、はい。で、ストレートでも届かない可能性が高いし、場合によってはもう遠くになっちゃってるので、踏み込んだ時点でバッターがこう手が出ない、遠すぎて、ボールだなと思うというケースもまあ、もちろんあるんですけど、どっちかっていうと、ああ、もう遠いところ無理だっていう感じ、体がね、活字が頭に出るわけじゃないんですけど、バットが出ないっていう感じになるんですね。あっていう感じね。あっていう感じ。でも遠い。でも打てない。手が出ない。みたいな感じで、ストライクっていう風になると。で、プラスして、まあ今変化球の話はしてなかったんですけど、これ、緩いカーブとか、普通のスライダーとかで、多少真ん中付近になったとしても、こういうバッターは打てません。はい。なので、1球目か2球目かで、こう、そういった体を開いてファールを強引に打ってみたいなスイングをした右バッターが仮にいたとしたら、あ、これは大丈夫だ、なんかパワーはありそうだけど、失投さえしなければ 100% 打ち取れるっていう確信をキャッチャーは結構持ちます。まあピッチャーはどう思ってるかわかんないけど、テンパってたりとかするとそういうのを気づかないかもしれないけど、はい。よくファールなら OK、ファールなら OK っていうケースっていうふうに言う、やじというか、まあ声かけがあると思いますけど、それはそういう意味もね、示してるんですね。はい。なので、まあ、もちろん結果的にね、そういうファールをパカスか三塁側に思いっきり開いて打たれた後に、もちろん長打を打たれるケースとか、ヒットを打たれるケースってのもあります。でも、それはね、ほぼほぼ、難しい球をさばかれた、インコースをさばかれてなったとかですね、アウトコースのギリギリに決まったような球をですね、なんて言うんだろう、巻き込むようにして打つというか、腕が伸びるようにして届いちゃったみたいなね、それでヒットされたとか、長打されたとかっていうケースっていうのはほとんどないですね。まあ、体格の大きい人ね、外人選手みたいなね、プロ野球でいうとこの、例えば昔のさ、アレックス・カブレラみたいな西武の、ああいう選手だと腕が届いちゃうっていうのがあるんです。バットが届いちゃうっていうケースがあるんだけど、でかすぎてね。それはずるいよね、あの大きい選手ってね。ストライクゾーン一緒なんだもんね、左右がね。同じ体格が違うのに届いちゃう場合あるわけですよ。だから、すごく離れて立ってても届いちゃうみたいなね、時があって。まあ、あれは本当に大きい選手有利だなというふうに思うんですけど、とにかく、はい、インコースに、を打とうとして重心が、ホームベースよりも外側に流れていくような、バッターというのは非常に、打ち取りやすい。はい。で、外角球には、そういうファールを一回打たせたり、空振りを打たせたりすると、もう届かなくなります。そこに、インコースの、捨て球とは言わないけども、ボール球、 まあそれもさ、体にぶつかっちゃうようなやつになったらまずいんだけど、あのストライクコースでもいいんですけど、ストライクコースだったとしてもギリギリ、そして場合によってはボール1個分ぐらいまでなら外れてても OK。 まあ大体、右バッターだったら右バッターボックスの、前のラインね、そのぐらいの範囲内のところに投げていれば、まあ普通の立ち位置に立っているバッターで、体を開いてさばいているようなバッターということであれば、非常に、ファールになるか、あるいはね、無理やりインフィールドに打とうとすると詰まってサードゴロとかショートゴロとかに、なりやすい、はい、という、ことができるので分かりやすいですと。で、これがですね、ちょっとレベルが変わってくると、インコースをさっき言ってたですね、インサイドアウトで、打てるようになるとですね、腕をこう、ムチのように使うことができるので、まあ、ちょっとね、これ言葉で説明するのが難しいんですけど、こう、ムチのようにできるということは、棒じゃなくってムチのようになるってことはですね、バットの芯をですね、こう、なんていうの、ムチのようにしなることによって、インコースを、体をそんな開かないでスイングしてるんですけど、肘とか手首とかが先に来てからヘッドが遅れて出てきて回転するので、なんていうの、右肘がちょうどあの脇がしっかり締まった状態ね、右の脇がしっかり締まった状態で先に腕が回った後にバットのヘッドとかバットの芯とかがこう遅れてくるので、インコースでも芯に当ててさらにそこから、スイングができて、しかも、切れない、あのファールにならない、なんていうのかな、外側から三塁側方向に向かって打つわけじゃなくて、上から見ると要するにバンとしたような角度の状態からこう腕でバットを三塁方向に滑らせるような感じで打てるので、逆回転というか、まあそこまでは逆回転までは行きにくいんですけど、でもまあ本当に実際に物理的にあのライン際、三塁の線のレフト線のライン際を逆方向に打った人とかはもういるんですよね、ごくまれんですけど打てる人もいるんですよ、はい、あのカット打ちみたいな感じでね、そういうことができるバッターもいると、いうことでですね、インコースはそういうのをね、さばける選手っていう風な言い方するんですが、アマチュアの中にもごく稀にそういう選手がいます。で、インコースをさばける選手というのはですね、さっき言ってた、内角の、まあ、例えばストレートのストライク球、だいたいそのベース、ホームベースの範囲内にすっぽりボールが収まるようなギリギリのインコースのストライクぐらいだと、平気で、インフィールドに長打を打たれます。場合によってはホームラン打たれちゃいます。絶好球にインコースがなっちゃうんですね、腕を畳んで打てるので。で、ボールを若干かすめるぐらいの、ホームベースを若干かすめるぐらいの、ギリもう本当に入ってるか入ってないかぐらいのインコースのストレートでも場合によってはさばかれる。まあただね、そのぐらいのところに投げていれば、それかあとはあの右バッターボックスのライン上ぐらいまで、それだとボール2個ぐらい多分外れる感じになると思うんですが、1個分ぐらい外れる感じになると思うんですけど、その範囲に投げてる分にはさすがにこれは難しいボールになります。で、ただ選球眼のいい選手だと見逃されてボールっていう風になるわけですね。まあまあもともとボールでいいよっていう風なね、形で投げてるんであればいいんですけど、でもそういうバッターっていうのはですね、スイングしなければもちろんそうですし、仮にスイングして若干ちょっとタイミングが早すぎてファールになっちゃうことが仮にあったとしてもですね、軸がブレてないんですよ。要するに体重移動の時に、三塁方向に向かって流れないんですよね。あの回転で打ってるので、体の重心がほぼ真ん中付近というか、まあもちろん平身運動はするんですが、そこからくるっと回る感じになるので、要するにインコースのですねところに重心は三塁側にお尻の方に流れないければ、次にもう一回インコース投げた時に、 再現性の高いスイングでまたすごくいい感じで打たれちゃうんですよ。まあそこでファールになるケースもあるんですけど、でもインフィールドに入って長打になるケースがかなり高いんですね。インコースさばけちゃうんで、それにさっき言ってた詰まらせるっていう効力がほとんど使えないんですよ。これはね、非常に辛いです、こういうバッターは。でキャッチャーからするとね、面白いな、これよくね聞いた表現あると思うんですけど、もう絶対にこれ詰まるでしょ、振り遅れてるでしょって、走馬灯のようにというかね、走馬灯って違うか、スローモーションのような、ね、感覚で、まあ後であれね、人間が記憶を再構築してるとか言われてるんですけど、まあそれはともかくとして、こうスローモーション的に、よしこれはもうここまでボールが来てバッタがこんな出てないんであれば絶対にこれもう打ち取れる、まあ審判仮にボールにバットにボールが当たったとしてもドン詰まりだっていうふうに思った瞬間に、そのバットがヘッドがスパーンと抜けてですね、このタイミングでこんな体に近いところまで来といてさばいて、しかも長打打っちゃうのっていう、はい、そういう打球、キャッチャーからするとね、そういう感覚に見舞われるんですよ。僕もね、一回ね、高校生だった頃、今でも覚えてますけどね、あれ、当時の日本学園のバッターだったと思うんですけど、練習試合でね、やられましたね。すごいびっくりした。僕のその、高校の時の野球部の、まあ、エースではなかった、同学年のね、まあ、エースクラスの、はい、同期のピッチャーはですね、そうだな、当時で言うと、ジャイアンツにいた水野さんですね。はい。池田高校出身の。あんなようなタイプのピッチャーで、インコースはですね、結構シュート回転というか、まあ、ナチュラルシュートしてですね、普通の普段の練習試合とかで、まあ、フォアボール、コントロールが悪くて、もうフォアボール連発しちゃうようなピッチャーなので、あんまり、なんていうのかな、防御率とかは良くなかったし、負けてばっかりだったんですけど、彼が試合開始と同時にフォアボール連発して、俺も盗塁バリバリされてみたいな感じになって、初回に6点ぐらい取られてみたいなケースが割とデフォルトであって、ただその後はね、結構抑えるというね、2回、3回、4回とかは割と0-0-0みたいになるんですけど、その時に結構その効力があったのは、そのシュート系の右バッターのインコースのシュート系のボールだったんですけども、そういう膝元にですね、クッとちょっと伸びてくるようにシュートするっていうね、すごい指にかかった綺麗なね、綺麗っていうか、まあシュート系のね、インコースいっぱいからちょっと外れるんじゃねっていうようなね、ボール、まあ、球速的に言うと多分110キロぐらいだと思うんですけどね、多分遅かったんで。でもね、キレはあるんですよ。そういうボールだったんですけど、それがね、本当にね、取ろうかなと思う、ミットに入るんじゃないかなと思ったタイミングで、スパーンとね、レフトオーバー、ね、ライナー性の打球で打たれたことがありました。その記憶があるので、こういうことが本当だな、よくそういう風に言ってるね、キャッチャーの方がそういう風に言って、そのバッターがすごいっていうことで表現で言う時の、あ、わかるっていうね、のがあるんです。はい。で、まあ他にもね、その後のね、草野球的な会社の、前の仕事の会社の軟式野球部の時にもね、あったんですけどね、インコースの低めがすごい得意なバッターがいて、まあその業界のね、大会の決勝戦だったんですけど、5打席、その4番バッターだったんですけどね、5打席立って、俺もね、その当時は若かったっていうかね、1打席目でインコース打たれたんですよ。で、2打席目もね、インコース打たれた。その時のピッチャーはね、ものすごくコントロールのいい方で、僕の1個上の先輩だったんですけど、野球経験、部活ではなかったんですけどね、ボクシングかなんかやってたのかな、確か。なんですけど、すごいコントロールのいい人で、俺の構えたところも全部来たんですよ。で、その人もやっぱり若干シュート気味、インコースに、右バッターのインコースはシュートするような人だったので、インコースすごい武器になると思って、やったんですけど、2打席目スパンスパンと打たれちゃって、全部タイムリーなんですね、それもね。で、3打席もね、打たれちゃって、結局ね、そんなに大差で負けなかった。その4番の人に打たれたのがことごとく結局失点につながっちゃって、負けちゃったんですけど、僅差で。 僅差じゃなかったかな、やっぱちょっと最終回ぐらいの時には離れたかな、確かちょっと点差忘れちゃったんですけど、結構離れた、まあ結構でもない、まあ少し離れちゃったなと、なんかごめんなさい、ちょっとうろ覚え出すの、本当に 5-1 とかね、 4-1 とかそんなものだったと思うんですけど、そまあでもね、その5打席目もね、もうこれでもかって言ったらこれでもだみたいな感じで、結局5打席か4打席全部そういうレフト前とか、そうですね、三遊間とかですね、あとは長打も一本打たれた、そういうようなね、要するにね、インコースのその詰まらせるとか威力のあるボールで、振り遅れさせるとかってのは、やっぱインコースが好きなバッター、要は回転で打てるバッター、インサイドアウトで打てるバッターっていうのはね、関係ないんですよ。もうだって好きな球が来てんだもん、同じように全部打っちゃうってことなんですよね。はい。で、まあ、ここはね、それはね、僕はバカだったというか、まあ、未熟だったというかね、はい。第一打席の時点で、あ、このバッターはインコースさばけるんだって思った時点で、本当は、なんていうのかな、そういう再現性があるバッターというふうに認識しなきゃいけなかったというか、その後僕はそれをバッタータイプがいるんだということを、まあ、体で知ってね、体で覚えて、まあ、そういう間違いはしない。もうインコースさばけると分かった時点で、これはもうアウトコースむしろ一辺倒ぐらいの勝負の方が絶対いいと。そういうバッター結構ね、アウトコースをさばくの苦手だったりするんですよね。はい。なので、そういう風にするようになったんですけども、なんていうのかな。ここがだから、ものすごく配球をする上での分かれ道になるわけですよ。インコースをさばけるかどうかっていうね。これすごく重要な要素なんですね。これはまあ右バッターでも、仮に左バッターでも一緒ですね。左バッターの場合、特に体を逃がしながら一塁方向、走る方向に、体重を逃がしながらさばけるっていうバッターもいるので、もうちょっとややこしくなるんですよね、話がね。だからそのカットボール系の球ってあんまり通じないっていうかね、右ピッチャーのカットボール系の球っていうのはね、若干やっぱり、威力が落ちるピッチャーが多いんですよね。まあまあ、ちょっとこれね、今日の話はしないでおか、また別の時にね、左バッターの攻略みたいなのをやりたいと思うので、今日はちょっと右バッターに、すいません、今更ですけど、右バッターに特化した話でね、終始したいと思うんですが、で、そういうことなんです。はい。インコースをさばけるかさばけないか。まあ、あとはその速球に強いか弱いかとかね、変化球に強いか弱いかっていうのがある中で、インコースをさばけるかさばけないかっていうのはすごく大きな、基準の分岐点になります。でね、この話なんかね、ひょっとしたらね、以前にも一回ぐらい喋ってくかもしんない。だけど、で、多分そういうテーマで話、それ一本話したかもしんないです。でもね、重要なんです、これが。はい。なので、また今日もね、話しちゃったということなんです。で、これが上級編に、まあ、入ります。はい。上級編に入ると、もっとややこしいことになるんですね。で、どういうことかというと、例えばもうプロクラスになると、こういう、そういうバッターしかいないんですよ。基本、そのドアスイングタイプってほとんどいなくて、インコースをしっかりさばけるっていうのバッターしかいないんです。野手に関しては少なくとも。で、だから困っちゃうね、プロはね、ほんとね。これね、里崎さんとかが、おっしゃってた話ですけども、プロの選手、例えば一軍である程度できる選手っていうのは、苦手なコースって基本ないんですよ。さっき言ってた、今度は細かい話ことになるんですよ。9分割ぐらいで仮に分けたとしますよ、コースを。で、その時にですね、まあもちろん、ちゃんとデータを取っていくと、データスタジアムさんが出してるようなさ、9分割の打率とかって出すと、まあ、シーズントータルとかで出すと、その年のシーズンちょっと苦手にしていたとかっていうのはあるんですけど、でもね、これ0割0分0に、例えば一つのコース、まあまあ真ん中付近とかだとね、3割4割とかになる人多いですけど、まあ一つだけ例えば1割台、まあ1割台ってのは結構あるよね。うん。だけど、まあまあでもそういうコースがあるとですね、基本的にはすごく、もうそういうとこばっかり攻めます。プロの場合。まああるいはそこを、で決める。 あの最終的には結果球に、ね、させるというね、そういう配球をするというか、ただし、さっきも言ってたみたいにプロの場合、打てないわけじゃないんですよね、意識してれば、ほぼほぼ打てるっていうことらしいんですよ。だからインコースを打とう、あるいはアウトコースを打とうと思ってる中でインコースやアウトコースが来たら、少なくとも空振りするってことはほぼない。あるとすれば、まあうんと速いボールか、手前で、グッと曲がっちゃうボールだとか落ちちゃうボールなわけで、だから苦手なコースで 100% 打ち取れるわけじゃなくて、例えばアウトコースの低めが苦手なバッターでも、次に来るのがもうアウトコースっぽいなというふうに予想されてしまった場合、あるいは山を張られてってしまった場合には、それはヒットになったり、下手すると長打になるということなんですね。はい。で、だからそれをいろんな配球をすることによって、意識を遠のかせる。つまり意識してれば打てるけども、なんとなく意識をしてなかった場合だと不意をつかれるような形になるということなんですね。はい。だからここが苦手だよ、ここが苦手なコースだよと分かっていても、単純にそこばっかり攻めりゃいいと思うんじゃないと。で、そういうぐらい苦手な場合だと、もうプロじゃ生き残れないですと。で、なぜならもう全然打てないコースが1個とか2個とかあると、そこばっかりつくっていうことですね。それすごく重要だったりします。打てないコースがあるかどないかどうか。だからプロのバッター、あるいは出てきたばっかりのバッターとかで、そういうとこ見るといいと思います。ここは打てないっていうコースがあるってことがバレちゃった時点で、もうプロの場合はもう延々とそこをつくような形になるので、どんどんどんどん成績が落ちて一軍には生き残れない。で、克服しなきゃならないですね。そんな、でも滅多にないみたいですけどね。ただ穴の多いバッターって長打力のあるバッターっていうのはいると思うので、それがいかにハマるかみたいな話なんですけども、非常にここら辺は命運を分けるところなので、出てきたばっかりのバッターの時は苦手なコースとか、まあパターンでもいいんですけどね、こういう組み合わせで攻められると絶対打てないとか、そういうものを見せちゃいけない、見せちゃいけないというか、まあそうですね、そういう勝負でもあるんですね、実はね。はい。で、今言ってたみたいに、結局そのインコースを、そうするとどうなるのって話になると、インコース使えないじゃんって話になっちゃうんですよ、プロの世界って。非常にしんどいですよね。だ、結局、安全に行くんであれば、アウトコースだけの出し入れ、アウトコースストレート、アウトコーススライダー、とかね。で、まあそこでうまく、ファウルとか見逃しとか、まあね、球の威力があったり切れ味があったり、変化球の切れ味があったりして空振りが取れて、ツースコヤク追い込めたら、今度はもう落ちるボールで真ん中付近から落とすで空振りを取るとか、そういうパターンぐらいしか打ち取れる方策がなくなっちゃうわけですよ。で、1球でもインコース投げて、インコースに対しては絶対的な強さを持ってる人とかだったら、1球ぐらいそれで不意打ちできるだろうと思ってると、さっきの僕の話じゃないですけど、これでもどうだでもそれだっていう風な形で、たった1球でも甘く入ってしまったら絶対打たれちゃう、いいとこファールにされるのが精一杯みたいな、ね、感じになっちゃうので、怖くて、ましてプロの場合はそれがホームランになっちゃう可能性があるね。で、現代野球だと変な話、下位打線とかキャッチャーとかでもホームラン打てるから、ほとんどの選手がね、非常に得点につながってしまうので、まあ今ね、近年打率はすごく低くなってはいますけど、それは球速がどんどん上がっててね、それに対応するのにまだバッターがね、時間が必要だっていう感じなので対応できないので、まあそういう形になってるんですけど、まあでもね、インコースだから打ち取れるということがない、可能性は少ないわけですよね。よっぽど強い球、あとよっぽどそのさっき言ってた、ね、ストライクかボールかギリギリかすめるようなインコースのストライクのストレートかから、バッターボックスの、ラインぐらいまでの間 もう本当に球1個か2個分ぐらいのところに投げ込める、しかも力のねあるボールを投げ込めるかどうかっていうことになった時に、今のプロ野球のピッチャーなんかは特にそうですけども、そういうコントロールっていうのがやっぱりあまりないというか、全力で投げちゃってるので、球速を上げるためにですね、代償となっているのがやっぱり細かいコントロールなんですよね。なので、えいやーって感じになっちゃって、あの辺に大体行けばいいぐらいのつもりで投げるピッチャーがやっぱり今多いので、まあちょっと手元が狂えばもうバッターに当たって、ヒットバイピッチになっちゃうわけですよね。うん、まあ乱闘になるかもしれないし、乱闘というかね、小競り合いになるかもしれないし、うん、だからそのコントロールに自信がないピッチャーだとやっぱりインコースキャッチャーは要求しづらいですね。はい、そういうところがあります。まあだからそのためにね、シュートボール、いわゆるスクリューボール系ですけど、右ピッチャーにしても、ツーシームとかね、右バッターのインコースに食い込むようなボールっていうのが、まあ使える、あるいはコントロールできるんであれば、武器になる。でこれはインコースに向かってコーナーを、細かいコーナーをついて、しかも全力で投げるというよりか、ちょっと真ん中付近を狙って投げて曲がってくれればいいという感じになるので、少しコントロールとしては楽というかね、投げやすいわけですね。だからシュートというのがいいと思うんですけども、はい、とにかくそのインコースのコントロールは非常に難しくなってくるので、まあましてやその当てられない、当てちゃいけないという思いが今度強くなると真ん中付近に入っちゃって、これはこれでやっぱり打たれちゃうわけですよ。なので、そのインコースの使い方というのは非常に難しくなるんですよね。うん、でただやっぱりインコースが得意なバッターももちろんそうなんですけど、インコースが苦手だよっていうバッターも意識してればやっぱり打てちゃうので、だ逆に言うとアウトコースアウトコースアウトコースでファールファールファールみたいな感じになって、イメージ的にあとこれで落ちる球が来るんじゃねえかなとか、まあツーストライクに追い込んでね、変化球待ちでストレートには待ちというか、変化球も意識しておいて、まあ、ストレートにも振り遅れないようにしなきゃなぐらいな感じで、構えている追い込まれたバッターに対してインコースにズバッとつくことで、速い球も想定したけど、それ以上になんかすごい迫ってくるボール来たみたいな感じでね、ボールの勢いで、手が出なかったとか、あるいは手は出たけれども、なんとかかろうじてバットに当たったぐらいだったので、それは詰まったサードゴロになったとかね。まあもちろんあとはね、うまく対応されてもね、ショートゴロサードゴロでいい当たりだったとしても、もちろん運が良くてね、野手に取れるところにちょうど来て救われるという場面ももちろんあるわけですし、まあまあまあ球の威力で勝負するピッチャーであれば空振りもね取れるかもしれないというのはあるんですが、ただそれギャンブルになっちゃうので、よっぽど藤川球児さんとかじゃないですけど、よっぽどストレートで勝負できるピッチャーで、まあインコースでもインコースで勝負しようぜっていうのができればということですけども、やっぱりリスキーなリード、リスキーな配球っていうのはやっぱりあんまり、それでね、打たれるぐらいだったら、プロ野球の場合は、まあコントロールがすごい悪いくてフォアボール連発しちゃうようなピッチャーっていうのはそんなにたくさんいないので、ならまあ無理しないで次のバッターで何とかしようかと、歩かせてもいいよねとかっていう風になるし、まあランナーがね溜まって、これはもう開き直るっつうとダメなのか、要はもうバッターオンリーでね、バッターを仕留めるために集中してね、まあ、本当にここ 120% 自分の力を出し切るんだ、出し切ったボールで勝負だみたいなね感じになった時のインコースっていうのは、まあ、力があるのでね、勝負になるかもしれません。若干甘くてもね、打ち損じを誘えるかもしれないというのがあるわけですけども、はい、だからこのインコースを上級編の場合は、忘れさせるっていうか、頭の中で意識から外させる。でそれもインコースの、打率、コース打率、コース別打率があんまり思わしくない選手に関してはそういうことができますと。で、インコースの9分割でいうと、このインコース、まあ、高め、ベルト、低め、もう全部含めてですね、トータルで高い打率、あるいは、まあ、打率じゃなくてもいいよ、最近打率ばっかりが全てじゃないから、 うまくさばいてる確率とか、まあそういうのもね、データで出せなくはないと思うので、打率ないし、強い打球を打っている確率でもいいです。はい。そういうデータがもし出てるんであれば、やっぱりインコースは使えないよねっていう風になりますね。で、唯一使えるとしたら、まあ、さっき言ってたシュート系のボールとストレートのボールをコンビネーションで使う。シュートで一回ファールを打たせておいて、で、さすがにシュートの時だと体が開いたりね、打った後にね、体が開いたりとか、まあその重心が少しね、三塁寄りにこう、体重移動がね、重心の体重移動がそのなってるんじゃないか、なるようなスイングになる可能性がある。で、その後に、でもね、やっぱシュートシュートだよね、連発するとしたら。で、あるいはインコースのボール球、バッターボックスのラインぐらいのところのボール球で一回ボールってなった後に、インコースのストライクからボールになるようなシュートを投げたりすると、これは引っかかる可能性あるよね。甘いコースに来たなというか、これ打てると思ってね、スイングしたらギュッと曲がって根元に来るって感じになると、タイミング的にそれバットのヘッドが遅れてる分だけ、間に合わない、その遅れたヘッドの、芯がですね、来る前にシュートするとバットに当たる感じになるので、当然詰まった打球にさすがになります。はい。なので、まあそのシュートの生かし方というのはそういうところありますね。はい。で、もうでもそれ以外はですね、もう本当にもうインコースがさばけるバッター、まあプロみたいな選手の場合とかっていうのは、そういうコンビネーションを使うか、まあ、あとはまあそういうボールの力で勝負できるピッチャーがボールの力で頼って勝負するか、まあこれはもうちょっと運試しみたいな感じになっちゃいますけど、はい、まあそういうぐらいでしかインコースが使えないということなんです。はい。分かりいただいたでしょうか。まあだからそれ以外だと、もうアウトコース一辺倒って形でやっていくしかないんですよね。で、あるいはまあ高低とかね、まああと緩急とかね使ってという、そっちの方でいきましょうということになっていきます。はい。まあ今日はね、そのはい、もう42分喋っちゃったなので、そのぐらいにしておこうかなと思います。つまりインコースの使い方ですね。はい。なかなかそういう攻防をね、プロの選手たちはやっているんですということでね、まあたまにね、超気合でインコース連発みたいな感じでね、気合で打ち取れみたいなね、ボールの威力で打ち取れみたいな時もないこともないですけど、ただそのはい、インコースの使い方、まあっていうのはまあそういう形ですね。で、まあこれはアマチュアもそうですけども、ファールを打たせるという意味では結構有効だったりするので、ボールのコースさえとにかく間違えなければファウルできるというところがありますが、まあプロだけに限らないですけども、とにかく一個間違って中に入っちゃうと大きな長打、要するに大怪我をする可能性があるので、まあ、リスキーなコースなんですよ、インコースは。と、要するにハイリスクハイリターンみたいなね、そういうところのボールなのがインコースなのですということです。まあ、それについての詳しい、バッターの技術的な話、などについてちょっと話しました。あ、そうそう、例えばね、そうアマチュアなんかでも、もう一つあるのは、その金属バットヒットじゃないですけど、完全に詰まらせたんだけど、内野の頭越えられちゃったとかね。まあ、そういうこともあるし、インコースの場合は。なので、インコースを勝負球にするということ自体、あんまり、指導者さんもいい顔しません。ちょっと危険なんじゃないとかっていう風になるし、はい。で、こればっかりはね、実はね、結果往来じゃないですけど、結果打ち取れてる間よくやったなんですよね。いいリードだとかね、いう話になるんですよ。思い切っていけ、要求してきた、できたねみたいなね、話になるんですけど、打たれちゃうと、なんであんなとこでインコース投げんのみたいなね、話になる。そういうところ。はい。そういうコースでもあります。インコース。はい。で、インコースをさばける人にはもうほとんど、効力がないので、というね。これからおさらいですけども。 なのでまずはそのインコースをさばけるのかさばけないかというのが非常にこれフローチャート的に言うと一番最初の時のね打者を見極めるための大きな条件になります。はい、なので今日の話をちょっとぜひね、頭に入れて、プロ野球観戦なんかもしてみるといいと思います。で逆にね高校野球とか見てると、そういう特徴というのがもうあからさまに例えばファール打った後、スイングした後に出ちゃいます。はい。なので、この子はインコースがさばけるかさばけないか。多分ね、何回か見てるとね、判断できると思いますね。はい。なので、ぜひそういうところでこう、訓練を積んでですね、プロ野球選手も、まあ、インコース苦手で、まあ、一応克服はしてるけど、得意ではないよっていうバッターいると思うので、そういうところはね、体の逃がし方とか見てるとね、あ、そうかもしれないというふうにね、思っていただければと思いますね。はい。はい。で、じゃじゃーんですね。ここで一旦、はい、本題終了。で、実はね、またレターをいただいてるんですよ。なので、ちょっとその質問に、答えられるかな。ちょっとひょ場合によっては次回に持ち越しみたいにしたいと思うんですが、前回いただいた NCAA さんからまた変、まあ、取り扱ったのでね、前回かな話したので、それに対してまたちょっとキャッチボール的に、はい、レターいただきました。ありがとうございます。嬉しいっすね。こういう形でね。まあ、この間の玉猫さんとかもそうなんですけど、本当に僕にとってはね、数少ない、ありがたい、視聴者さんです。はい。で、ですね、じゃあ読みますね。流れの質問をした NCA です。ご回答ありがとうございました。アドレナリンの件は大変興味深かったです。アドレナリンが乏しい中で持っている技術力を発揮できたかどうかなど、将来 MLB が先行して指標化してくれないかな、などとワクワクしました。はい、そうですね。そういうことはいずれあるかもしれませんね。はい。うん。MLB に限らずね、まあ日本でもね、ひょっとしたらあるかもしれないです。ただね、公のデータになってくれるかどうかっていうのは、未だにね、日本に関してはちょっとまだ統一規格でできないというね、ごちゃごちゃさがあるので、まあちょっとあれですけども。はい。続きを読みます。解説者が流れの話をするのはなしでしょう。という点について。今は、たくさんのプロ野球 OB YouTuber がいて、大勢のファンが解説を見に行ける状況下なので深刻と感じています。そうですね。僕もね、解説者が流れの話をするのはなしでしょうというふうに、はい、思いますという話をしたんですね。はい。うん、まあ、これは本当深刻ですねという話ですね。確かにね。流れだからしょうがないとかね、これは嫌な流れですねとかっていうのはね、確かにね、僕もね、やめた方がいいなというふうには思いますね。流れってのはあるよ。でも変えることもできるし、じゃあここまで来た流れに対してどう、まあまあそういう言い方はしてもいいかなと思うんですけどね。そういうどうじゃあこれ変えていけるか、この雰囲気、流れとか雰囲気ですよね。その空気とかね、そういうのを変えていけるかっていう話ですね。まあ変えられる可能性はあるわけですから、そうするといい方向に流れもいくし、そのままだったらまあ流れが悪いみたいな形になりますけど、次の瞬間打てるっていう可能性がありますからね。はい、はい。というお話でしたね。はい。で、まだある先があります。読みますね。ここからは、まだ個人の愚痴っぽくなってしまうので、答えづらければ結構です。ということで。はい。ちょっと難しい話かもしれないですね。はい。南海チャンネル。はい。ご想像ついてる方いると思います。はい。僕もね、何回かっていうか何人かのね、あれを見たことありますね。はい。かいチャンネル。はい。所定の、安打数や所定の、勝ち星を挙げた方のみで作られてる会の、によるオフィシャルチャンネルですね。はい。その、達成した方の OB とかがよく出てきてね、いろいろ喋られています。はい。で、はい、読み続けますね。チャンネルでは、たくさんのレジェンドが出る中で、解説を全然してくれないので、カメラの前で出し惜しみすぎだよと悲しくなります。まあ、この辺はね、まあ、うん、NCAA さんも前回、忖度という表現してた、ましたけどね。まあ、あんまりね、その、ばらしすぎちゃうと、例えばですね、その OB が、 古巣の球団からコーチや監督、まあ、としてですね、呼ばれなくなっちゃうんじゃないかみたいなね、はい、そういうのもあったりとかして、ちょっと気を使うというかね、あんまり機密に触れるようなことをベラベラ喋ったりとか、機密っても重要機密ね、はい、あんまり喋んないとかっていうケースがあったりするわけですよ。で、意外にね、それこそまあ求人でなんか一緒の里崎さんとかもそうだし、まああと谷重さんとかもそう、まあこれは、里崎さんはね、会ではないですけど、谷重さんとかもそうなんですけど、あんまり、なんていうの、もう何失うものはないはずなんですけど、でもやっぱり、ね、仲間意識っていうのは当然あるので、あんまりその機密に触れるようなこととかって言わないですよね。例えば僕何回か里崎さんとかにサインの話とか、具体的にどういうサインなのとかって言って、まあ一応教えてはくれるんですけど、結構ややこしいみたいな話だけはされるんですが、本当の確信をつくようななんかサインの話ってしてるようであんましてないような気がするし、まあそういう話をするっていうこと自体が多分やっぱりタブーっていう、野暮なこと聞くなよみたいなね、そういう感じの雰囲気がちょっとあったりするっていうのが実感としては、過去ね、雑誌のインタビューとかでサインなんていう企画もあったんですけど、サイン、特集で、うん、そのサインをテーマにしたこともあったんですけど、あんまり僕もそれでも詳しく言っちゃうとまずいのかなと思う。やっぱり俺も忖度しちゃってるわ、そういう意味では。はい。ちょっといくつかの球団は、特にスカウティングの話とか、サインの話とかをテーマにするので、つって、球団にさ、まあ、この選手とか、この監督、このコーチとか、このスコアラーとか、そういうね、内情になるので、のインタビューをしたいんですけどって企画書出したりすると、何球団かね、言われたことあるんですよ。これ12球団全部やりますかみたいな話を聞かれたことはありますね。で、どういうことかというと、本当に12球団全部、足並み揃って一人ずつ、1球団ずつ、その喋る人が出てきて喋るという形になってるんであれば受けますと。でも、そういう形じゃなくて偏りがある何球団かですとか、いくら量が多くても、例えば8球団だけですとか、9球団、10球団だけですとかっていうんでも、ちょっと、お断りさせてくださいっていう風な返事が来たことがあって、結局12球団揃えようと思ったんですけど、前ありましたね、その10球団はなんとかなったんですけど、残りの2球団は要するに自分らの球団以外が全部もうやるってことだったら受けますけど、全部1球団でもいなかったら受けませんってことで、まあ1球団もいなかった状態でしたね、その10球団で、当該2球団と外球団で1球団抜けが出ちゃって、片方ね、一つ断れちゃってっていう感じで、全部コンプリート12球団できなかったというね、ちょっと思い出があります。はい、なんか結局その忖度になっちゃうんですけど、はい、で、まあ出し惜しみすぎだよということでね、やっぱファンにとってはね、そういうところのいろんなところを確信つくようなところを知りたいと思ってるところで教えてもらえないということで、はい、もどかしい気持ちになるということなんですね。はい。で、キビタさんおすすめの論理的な解説を定期的にしてくれるチャンネルなどがあれば教えていただけますと幸いですと。例えば的な形で括弧書きがあるんですが、古田の方程式で思い出語り OB が出てこない回みたいな、そういうチャンネル。技術的なことについてね、特化してという話なんでしょうね。まあ、それで言うと、宮本慎也さんの解体新書なんかはそういうのばっかりだと思うんですけど、まあ、野手の方なんでね、野手系の、守備とかのね、まあもちろん守備職人なんで、宮本慎也さん。そういう話が多いかなと思いつつ、まあでもいろんなゲスト呼んだりとかして、ピッチャーの話とかもしてますし、そもそも宮本慎也さんが、ヘッドホーコーチ格の、指導者とはそういう人なのにもかかわらずですね、これ立浪さんとかもそんな気配になりました。PL の人みんなそうなのかな、ちょっとわかんないですけど、何でも教えたがる人なんですよね、ピッチャーのこともなんかも専門分野じゃないでしょうみたいなところも含めて、まあキャッ
チャーに関してはあんまり言ってないかな。宮本さんにしても、あの、立浪さんにしても。で、ただ宮本さんは、偉いというか、まあ、素晴らしいなと思う、そういうゲストを呼んで、専門の人をゲストに呼んで、野手目線からするとこうなんやけど、キャッチャーとしては実際どうなんみたいな感じのね、質問の仕方をしたりとかして、まあ、結構技術的な話をしているのかなという気がしています。はい。で、そうだな、まあ、まあ僕はね、実はね、ちょっとね、それに対してどう思われるかっていうのはちょっとね、わかんないんで、あれなんですが、好き嫌いあると思うんで、僕は YouTube チャンネルに関してはですね、今はチラチラたまに見るのが、まあ全部じゃない、まあくまなくチェックしてるわけじゃないですけど、高橋義彦さんのチャンネルと、デーブ大久保さんのチャンネル、それからまあ古田の方程式は見ることが結構多いですかね。まあその3つがにだいぶ安定してきちゃいましたね。なんか牧原さんとか、あと上原浩二さんとかはですね、上原浩二さんの YouTube は僕は面白いと思いますけど、あそこはほら上田まりえさんとか、まああと上重さんとかね、まあ司会役、ホスト役、進行役みたいな人もしっかりしているので、しかも面白いので、まあ上原さんのいいところはね、しかも技術的な話あんましないみたいなこと言ってて、まあできる話に関してはしてるんですけど、これね、あとは江川さんの高さとかもそうなんですけど、上原浩二さん、江川卓さんに関しては、まあ牧原さんもそうだね。技術的な話を自分の知ってること以外、要するに他人の技術みたいなことに関して、あの人たち、俺自分その人じゃないからわからないみたいなこと言っちゃうじゃないですか。あれ正直ね、そんなもんなの？あとはその記憶にない、その自分以外の、まあ、これ里崎さんもそうですけど、自分以外に興、まあ、里崎さんはね、思いっきり言っちゃうと、自分以外に興味がないから、そんな他の選手のこととか言われても、そんな見てないですよ、みたいなこと言うんですけど、はい、上原さんとかもそうですよね、その、知らん、みたいな。要するに自分はもうその時は、必死で選手とやってた頃に、それと並行してやってた人のこととかは、そこまで見てないですよ、みたいなね、感じ。なので、わかんないです、みたいなね。とか、バッターのことはわかんないとか。下手すると、上原浩二さんなんかの場合だと、自分と違うタイプのピッチャーだと、もう、感覚も気持ちもわからん、みたいなね、話。この間、なんだっけ、それこそ宮本慎也のさんの解体新書だったかな。バックイース投手とかね、あと、楽天の、前田健太さんとかかなとか招いた、なんかクイックモーションの話とかしてたんですけど、上原さんは自分とは違うやり方の枠井さんとかの話とか聞いてて、さっぱりわからんみたいな話をしてましたけども。はい。だから、まあ、さっきのプロ野球選手の苦手なコースは克服してるってとかいうのとかと同じで、もちろん解説、決まりきった、文句として喋ることは、そういう自分のスタンスと違うことのことでも喋れるんですけど、でも上原さんはそういうことですらね、あんまり、話たがらないですよね。そこ、僕もよくわかりませんみたいなね、そうらしいですけど、みたいな言い方する。僕は解説者としては、そういうのっていうのはちょっと放棄してるよねと思うんです。これね、多分ね、野茂英雄さんあたりからね、やり始めたイメージなんですよね。なんかそれも前までの人たちっていうのは、まあ、いいか悪いかは別問題なんですけど、わかんなくても、まあとにかくもう聞いた話とか、自分の、過去に聞いた話とかを駆使して、とにかく喋っちゃおうとか、まあ、若干自分の、それについてはそんなに追求したわけじゃないけど、まあ一般論で言われてるこうだっていう形で喋っちゃうことが多かったんですけど、いや僕わかんないですとかって言い出したの、なんか僕野茂英雄さんからがゲストとかで来たあたりとかからのような気がするんですけどね。まあこの辺は多分諸説あると思うんですけど、はい、
あれこれじゃ何のために解説しに来たんだろうっていうふうに思い出したのが僕野茂さんの時だったんですよね。あとあの清原さんとかもちょっとねそういう感じがあったのかなという気がしてはいるんですけどもね。はい、まあまあそれはともかくですね、
まあそういう意味では今言ってた宮本慎也さんの解体新書とか、あとねこの間なんだっけな、あの野球ばっかりじゃないチャンネルありましたよね。なんつったっけな、どっかでスポーツ、あれはねなんかサッカーとかもやってるようなところで、すいません調べなきゃいけなかったんですけど、ちょっと思い浮かばないんですけど、あのなんとかチャンネルであのこの間あの吉井さんとか出てきて、ゲストで出てきて、面白いこと喋ってたみたいですけど、あの吉井さんはあの技術的な話とかすごいしますね。はい、まあ僕はもう大好きな、はい、方ですし、どうかなとはやっぱりみんな思い出話とかになっちゃう人が、ね、YouTube チャンネル多いっすよね。さっきのまあ古田の方程式の技術的な話する時とかはね、間違いなく、はい、あの楽しい面白い話ですけどね。あれ見てても思うんですけど、古田さんもね意外とその
なんていうのかな、やっぱり自分の信じてるやり方以外のものに対してあれだけこう拒絶反応というかね、あの分かっちゃいるけど今最近はそうだっていうのは分かっちゃいるけどちょっとねという言い方するときあるのと、あれは何なんだろう、聞き役に回ってるから知らないふりをしてるのかなというふうに思う時もあるんですけど、そんなことも知らないのっていう時も確かにある。あの一般的なファンでもご存知のようなこととかも、いやすごく勉強はしてるので後付けでも、あこれはあれ知ってるな、あの勉強してるんで分かってる感じだなっていう時もあるんですけど、例えばそのダイヤモンドバックスとかにねコーチ臨時コーチ的な形でキャンプ期間中とかにアメリカに行ったりとかして、向こうでどういうことやってるかとかっていうのに関してはこっちでももちろんその話にしか聞いてないけど、こういうのあるよねっていうのは分かってるのを古田さんがなんかよく分かんないみたいなね、へえみたいな感じになったりとかしたりとかしてて、そんなもんなのかなと思われる時がありますね。はい、ちょっとそこが僕はまあ不安っていう言い方しちゃうと大変失礼なんですけど、もうちょっとそこら辺のとこ詳しく話聞きたいなとかっていうことは確かにあります。はい、まあでも結構、はい、もちろん古田の方程式で学ぶべきものというか勉強になることは多々あるなというふうに思いますね。はい、うん、そのぐらいかな。あとはどうなんだろう、技術的な話をするのはなんかどっちかっていうと、あんまり全部見てるわけじゃないけど、ターニングポイントとかの方がねよっぽどそういう技術的な話、まあまあ解説するのはほとんどアマチュアの指導者さんですけど、うん、そういうのはあるなという気がしているんですよね。はい、であとはどうですかね、思い出話系が多いよねやっぱりね。プロ野球選手の YouTube に、元ね元プロ野球選手の YouTube にこだわりますかっていうことですよね。はい、こだわるんであればもうちょっと難しい。どうしたって思い出話が好きな人もたくさんいますからね。ただ俺ね、高橋義彦さんの番組も好きなんですけど、すごい今どこで何やってんだろうこの人って思うような人が結構ゲストで出てきてくれたりするっていうのがあるのでありがたいなと思うんですけど、吉彦さんがね、あの時代は良かったよねっていうのを結構連発するんですよね。個性的な選手いたよねとか、楽しかったよねとかって言ってるんですけど、いや今だって多分楽しいと思う。まあ、ただ吉彦さんはね、最近までコーチ、まあ、最近でもねえか10年ぐらい前ですけど、でもねだいぶコーチでねオリックスのコーチやったり、結構やってたので、現在のプロ野球のに現在の状況に近いねプロ野球の世界っていうのも当然見てると思うんですけど、でもそこでやっぱり不自由を強いられたんでしょうねきっとね。なのでだからやっぱり今の野球はっていう風にどうしてもなっちゃうのかなというね、気がしますね。はい、あとはどうだろうな、ピッ チャーの話、ピッチャーの人ってそんなに意外に技術の話を長けてる人っていないっすよね。あれ藤川球児さんの YouTube なんかどうだったんですかね。ちょっとあんまり僕見てなかったんですよね。 あと川上健信さんのカットボールチャンネルか。健信さんどうなんですかね。あのまあ一応僕面識のあるあの誰だっけ、小熊直人さんというね、ライターさん、まあライターさんというか結局まあ僕もそうなんですけど、なかなかねライター一本で食うっていうのが難しくって、今放送作家みたいなこともね、なんだっけ、報道ステーションの熱盛コーナーとかをね担当したりとかねされてたりして、ものすごくね筆の速い人で、まあ人のインタビュー系のものとか座談会とかのですね構成をするのも非常に、まあ、無難な形にまとめるのが非常にうまい人ですね。はい、だからそれある意味あんまりもちろん忠実にというのと、まあなんていうのかな、こことここと要するに抑えどころはしっかりしてる人なので、まあ手堅いねっていうね、そういう割と原稿を書く方です。はい、面白みがあるかどうかって言われるとちょっとあれなんですけど、だから題材が面白いものをテーマにとか題材にして、原稿を書くと、その題材のいいものの時はすごくいい感じというかね。はい、まあだからどっちかというと漫画家さんではなくてアニメーターさんみたいなね、そういう感じの方なんですけども、例えて言うとですね、はい、大間さん、何の話してたんだっけ、報道ステーションとか、ああ、そうそう、大間さんがカットボールチャンネルの番組制作に関わってるったんだね、確かね、はい、だったと思うんですけど、はい、ただあんまり僕見てたことなくってっていう感じで、多分でもそういう技術的な話してんじゃないかな、健信さんの場合ね、川上健信の場合は、はい、という、はい、のはで どんな感じか、まあイバスさんのねチャンネルとかも前ありましたからね、イバスさんのチャンネルは結構技術的なこととか言ってたんじゃないかな、あとはまあスカウティングみたいなこともねやってたから、なんかねプロ野球、元プロ野球選手としての、ね、西尾くんみたいな存在を目指したいみたいな、あの当時からね、だから侍ジャパンとか日本代表とかのね関わり合いみたいなのをする、イメージっていうのを持たれてたんでしょうね、きっとね。はい、まあ今度ね代表監督降りてからちょっとまたあれじゃないですか、また自由に少しになると思うんでね、どういう活動するかね楽しみですけどね。はい、あとは五十嵐さんか、イガチャンネルどうなんですかね、ちょっとすいません僕はもう見てないんじゃ、あれ山本修子さんとかがね関わっているんで見なきゃいけないなとは、 見なきゃいけないとか、まあまあ、ちょっと見ときかな、ときたいなと思うんですけど、ちょっと五十嵐さん最近ほら出すぎてるからね、まあ放っといても他のところでも見るときあるしだろうしみたいな、まあ別に僕は五十嵐さんとは全く関わり合いがないのであれなんですけど、まあどうでもいいっていうわけじゃないけど、まあまあどっちでもいいんですけどっていう感じなんですけど、はい、ただ五十嵐さんは多分今一番そういう技術的なものに関していろんなものに精通されているかなっていう、まあもちろんアメリカにも詳しいですし、はい、そういうのはねあると思うので、多分そういうのやってんじゃないイガチャンネルでっていう、ごめんなさい見てないので申し訳ないです。はい、一応そんな感じかな、すいません、あんまりちゃんと、紹介できたかどうかっていうのが自信ないっすけど、はい、申し訳ないですね。はい、そうね、そんな感じだと思います。はい、でまあ、デーブ大久保さんなんかは、まあ、最近やっぱり思い出話の方が多いですけど、でそうですね、デーブ大久保さんの YouTube とか見てると、俺隣にいたらいろいろこう解説できるのになと、ここにあの当時のあの選手とかね、そういう風に話になった時にデーブさんが、とかっつって、あれですよねとかって言ってるのが、ちょっとそれだけじゃなくてもうちょっと付け足したいなと思う時があったりするんですけど、はい、その、ある選手をね、あの選手ねみたいなこと言った後にね、喋る内容とか聞いてると。はい、なんですけどね、なかなか、はい。で、ほら、 今のねバーチカルスイングともデブさん真っ向からね反論する形になっちゃってるんで、まあ上から叩くみたいなね前、あれもねもうちょっと僕結局言ってることとかやってることとかそんなに大きな違いはないと思って突き詰めると思ってるので、だからまあそれこそね霊友寺さんね言うとこのまあ縦振りというんですかね、まあそういう、はい、振り方とですね、実はやってることは最終的には同じスイング目指してるよねっていう気がしていて、アプローチの仕方が違うだけだよねというふうに思っているんですけどね、はい、まあちょっとそういうところもね確かにもう少しなんか分かりやすくいろいろとそういうのばっかりやってくれるチャンネルがあればなというふうには思うんですけれども、NCA さんすいません、こんなになかなか喋っといてちょっと結論じみたことを一つ言ってしまうとですね、これはね里崎さんが言ってた話ですけど、テクニカルな内容を YouTube のテーマにしてやると、人気出ないそうです。だからあんまやらないんですって。要は、いいねとかもそうだし、チャンネル登録者が全然増えないんですって。技術的な話だと、難しすぎるっていうか、その人の独特の表現とかが理解できないとかっていうのもあるし、そもそも技術の話とか聞いてもしょうがないみたいなね。そういう視聴者さんの方が多いらしいんですよ。はい。で、どっちかというとやっぱり思い出話とか、あとはまあ、実社会にもまあ、通じるようなですね、その人間関係とかね、あとはその、一般社会ではありえないようなね、ちょっと非常識っていうか破天荒な、そういう武勇伝とか、やっぱりそういう方が皆さん、お喜びになるということらしいんです。比重的に言うとですね、そういう方が圧倒的に多くいらしくて、なかなか技術的な、論理的なことに対して話す人が少ないと。僕はね、賛否両論ありますが、まあ、高木豊さんなんかは結構、論理的なお話されてると思いますよ。よくディスられてる時ありますけど、わけは言ってることがおかしいみたいなことありますけど、でも僕は武井豊さんは頭いいと思うし、あとあの人は結構情報収集とかもねすごく、日頃からやってますね。インタビューとかで何回か僕多分4回ぐらい同席させてもらったことあります。自分が原稿担当したのはもう晩年の方で1回ぐらい、もうその時から YouTuber になってましたけど、その頃に1回と、あとはまあ編集担当としてということが多かったですけど、解説ということに関してすごくこう自信というか、れっきとしたものを持っていてですね、こういう人向けに喋ってほしいんですけどとかって、ああ分かりましたっていう感じでちゃんとそういうオーダーに応えて、これここまで喋っちゃっていいみたいな、喋っちゃっていいのとかっていうふうにね、ちゃんと確認しながらという感じでくださるので、サービス精神はすごくあるなと思いますし、技術的な解説というのはすごくしてくださる。まあでもそれが最近の野球と合ってることを言ってるのかどうかとかっていうのがちょっとまたいろいろあるのかなというふうには思いますけども、はい、でもまあまあ、はい、いいかなと思います。はい、まあ大体ちょっとこのぐらいにしておきましょう。もうなんかもう1時間12分とか喋ってしまったので、はい、で、はい、じゃじゃんです。はい、で、まあエンディングって、まあ大してねもう喋ってもしょうがない。ただ僕がですね、ちょっとあまりね、なんかこの配信ではね、以前にね、多分うっかり口滑らしちゃってますけど、今ちょっと僕の仕事というかがですね、ちょっと新展開を迎えていて、まあ、だんだんねライターの仕事がもうどんどん減ってきちゃっているというか、まあそうですね、減っちゃってる。僕がそんなに自分から営業してないからというのはもちろんあると思いますけど、そういう編集部とかに、僕はもう基本的にもうあり地獄型というかですね、オファーが来るのをじっと待つというタイプなので、まあそんなことしてるとね、なかなか食いっぱぐれるわけですよ。なかなかオファーなんか来ないし、あとですね、
まあ僕は締め切りが遅いから、あの多分編集者自体とかでですね、そういうのがあのもうひょっとしたら話題になってるのかもしれないし、そもそも話題にもなってないっていうのね、可能性はあると思いますし、あとですね、まあライターのね知り合いとかたくさんいるんですけど、ライターって基本的に全員一匹狼なんで、自分があんまりその別のライターを紹介するってことはほぼないです。もうあるとすればめんどくせえ仕事だったりとかで、俺でやりたくねえなこれとか、あとはもう完全に自分に振られた仕事の中で完全に自分が門外漢で、あのまあ、これはもう俺のやりようがないよっていうの時にだけ、しかもですね、それを編集者に断りを入れて、お断りして、すいませんちょっとこれは僕は全くあれなんでって言って行った時に、編集さんがどこかこの話題について対応できるライターさんいませんかねとかって言われて、まあ、しぶしぶ、まあ、強いて言えばこの人ですかねみたいな感じとかで、まあ、紹介というケースっていうのはあるんですけど、あのそれ以外はもうね、全然できないようなやつでもね、いただいた仕事だったらね、その話題だったら、そのテーマだったら、もう僕なんかよりも全然こっちの人の方がいいですよっていうケースで非常に少なくて、もう何が何でももう仕事としてもらおうというふうにするライターさんの方が多いんですよ。だから紹介とかいうのもほとんど期待ができないんですよね。うん。で、まあ、編集部のこと紹介してあげるよみたいなこと言ってくださるライターさんはいますけども、僕、まあ、それもあんまりっていう思っちゃってて、なんだ、要するに来るの待ちっていう感じしかならないので、で、さっき言ってたように、編集者さんが、例えば僕に興味を持つというケースっていうのはね、もうほとんど今多分ないと思うんですよね。しかももう50も半ばになっちゃってるんで、こんなあの年上みたいな人と一緒になんかやりたくないわと思う人の方が多いね。まあちょっとそういう意味では、ちょっとライターが今もう、収入源みたいな、ちょっとシビアな話をしてしまうと、もうメインでも何でもないっていうね、あの年収の中でね、はい、ということになってて、まあほら、あのこれよく言ってるんですけど、富士フイルムだって今フィルムがメインじゃないからねっていうね、フィルム販売がメインじゃないからねっていう、まあ、それと同じでいろいろ多角的なね形になっちゃってて、まあ僕の場合はぶっちゃけあのアルバイトですけど、まあ、あの他の仕事に2種類ぐらい今になってるんですね。その5月からね始めた、ちょっともともと僕がそういう方面に、そうですね、少なくとも、短期的なあの戦略で言うと、まあ、5、6年ぐらい前から、まあ、動き、具体的にちょっと動いていて、なかなか、まあ、実現できてなかったのが、ようやく実現に至ったというね、もう内容で、実を言うと、もっと僕は昔、はるか前から、このライターの仕事として野球のとにかく知見を、深める、まあ、編集者、ライターとして知見を深めつつ、老後は、老後って言ったらだけど、最終的には、やりたい、そういう方面に進みたいなと思ってたうちの一つがようやく今ですね、ようやく形になった。どういう形になったかというと、大きな基準としては、それをやることによってお金をもらえる、いわゆるプロとして、お金をもらえるような形での仕事が、まあ、仕事ですね、つまりね、がこの5月からちょっと始まりましてですね、そんなに隠すつもりはないので、知ってる、もう僕そのことをご存知の方に、内緒にしといてねとかっていうことを言うつもりは全くないんですけれども、はい、なのでいつの間にか広がっていくでしょうっていうのはあるんですが、知ってる人同士の間ではね、うん、だけどもちょっとね、一般にはちょっとあんまりね、秘匿性というか、守秘義務がすごいあったりとか、あとトラブルを起こすために、あんまり起こさないために、SNS だとか、そういうところで、うっかりそのことについて口走るのはちょっとやめましょう、やめてくださいというふうに、まあ、もともと僕のことを採用してくださってるね、会社さんからの研修とかでもそういうふうに言われているので、まあ、SNS 活動はしますけど、そのことについては一切触れませんという形を貫くつもりでいます。はい。でもまあそういうことも今やってまして、ちょっとね、まあ逆に言うと、こうやって、まあ、 お話をしたりとか、そのライターとしてのね仕事というのがちょっと、まあここ4月なんかもねご無沙汰しちゃってて全然やってませんみたいな感じだったんですけど、ようやくね、はい、ちょっと野球太郎関係のことで、はい、6月の終わりぐらいに発売になってますので、それについて今動きが始まってますということで、他の仕事とね、並行してという形になりますけど、なんとかねうまいこと時間のやりくりをしてねやっていこうかなという、はい、そういうところになっております。はい、でライターとしてもね、もちろん細々とでも続けるつもりですし、まあちょっとね、そういう別の仕事をね、そういう2つぐらい今やってるので、だんだんそのまとまって、地方とかに、なんていうのかな、取材旅行じゃないけど、そういう風に出張で行くっていうのがだんだんちょっと厳しくはなってきているんですけど、まあ関東近々とかだったら、ね、どこでも行けるし、まあ時間の、融通というか調整はね、いろいろと聞くかなというところがあるので、はい、いくらでも仕事くださいっていう感じで、ウェルカムなんですけど、全然連絡来ませんねっていう感じなので、はい。誰かがね、なんかそういう、キビタさんの原稿が見たいですみたいなね、読みたいですみたいなことをどっかの出版社とかそういうところに雑誌の媒体とかにね、言っていただければね、リクエストがたくさん来ればひょっとしたらね、そういうところがじゃあちょっと やってもらってみるみたいな感じになるかもしれないですけどね、はい、まあ、僕のライターの収入源は、まあ、あと求人とかね、そういうところの方がテレビとかの方が多くなっちゃってるんで、まあ、基本的にねテレビの方が、ね、雑誌とかにも単価も全然高いですからね、まあしょうがないのかなと思うんですけど、本当はね本とかね書かせてもらえれば一番いいんだけど、そうするとまとまった収入が出てくるんで、ライターの仕事もメインという形でね、金銭的な支柱としても割とメインになってくるんでしょうけど、ちょっと本を書かないとなかなか難しいなというのが現状でございます。はい、ということで、まあでも頑張りますよというはいその、まあだからそういうもう一つのね、5月から始めた仕事は、まあ僕にとっても念願の仕事でしたので、まあ、これちょっと今ねすごく楽しく、はい、やってますので、まあいつかね少し経ってから何かね、まあやっぱり年単位になっちゃうと思うんですけどね、何年か経ってからみたいな感じになっちゃうんでしょうけどね、そういったことについてねお話しできるようなその経験をねで得られることが、まあ要するに野球関係なので、はい、すごく活かせるんじゃないかと思ってますし、その さらに先の行く末としてもう一つね自分にとって、だんだん年取っていったらこういうことやりたいな、こういうことならできるなと思うようなね、もう一つの、はい、仕事にしたいと思ってる目標を持っていて、それについての動きももうこれ60歳ぐらいから始めたいと思ってて、もともとね今回5月から始めた仕事っていうのも本当はね50歳ぐらいから始めたいと思っていたんだけど、なかなか思うようにいかなかった、やっぱりなかなか思うようにね、いかないですけど、まあでもとにかく地道にね活動していって、はい、その先のことについてもねちょっと動きを取っていきたいなと思ってるし、すでにもう種まきはしていて、地固めというかそういうのは結構周辺を固めるとかっていうのは結構やっているので、まあまあ僕の動きをね、聞いてる人たちは、ああ次はじゃあこの方面に行くんだなとかってね分かると思うんですけど、はい、まあそういうところで頑張っていきたいと思っております。はい、でこの配信もねなんとか続けたいと思ってますので、ちょっとなかなか厳しい中でもねやっていきたいと思ってます。はい、ということで、もうね1時間半近くちょっと最長記録かもしれないねこれね、まああんまり中身が伴ってなくて申し訳ないなと思うんですけども、はい、本日は、はい、ありがとうございます、ご視聴いただきまして、この辺りで、終了したいと思います。はい、またの更新をしばしお待ちください。ということで、はい、今日のね放送もそうですけど 1.5 倍ぐらいで聞いてくださいね、とにかく回りくどい表現が多いので、そのぐらいで聞いてくれればそんなに滑舌が悪くないと思うので、はい、楽しく短時間でね、済ますってことができると思います。それではじゃあ、次の更新までごきげんよう、さようなら、バイバイ。